こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。婚活食堂14は、山口英子による PHP 文芸文庫の書き下ろし人情グルメ小説である。シリーズの舞台は、元占い師玉坂めぐみが切り盛りするおでん屋めぐみ食堂。店は一部で婚活パワースポットと呼ばれ、常連客とその知人たちが、結婚相手探しにまつわる迷いや希望を持ち込む、本巻では経済産業省に勤める30代女性、焼き鳥屋を営む40代男性、専業主婦を望む20代女性など、年齢も職業も価値観も異なる人物の縁が扱われる。麻婆大根や揚げ牡蠣のネギソースかけといった冬向きの料理を交えながら、結婚を条件だけで決めきれない現実を軽やかな連作形式で描く作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、婚活パワースポットの食堂が、条件の違う人々を交差させるめぐみ食堂は単なる食事の場ではなく、婚活中の人々が自然に出会い、互いの考えを言葉にするための媒介として機能する。紹介文で示されるように、常連客が未婚の友人を連れてくるという設定により、出会いは結婚相談所やアプリのような明示的な選別の場から少し離れる。そこでは職業、年齢、結婚後の生活への期待といった条件が持ち込まれる一方、食事を共にする時間が、その条件だけでは見えない人柄や生活感を浮かび上がらせる。本巻に登場する官僚、飲食店主、専業主婦、志望者という組み合わせも、婚活が一律の悩みではないことを示す。作品の焦点は誰かに理想の答えを与えることではなく、各人が譲れない希望と現実的な折り合いをどう見つけるかにある。店という開かれた居場所を通して、結婚を個人的な決断であると同時に、人との関係の中で考え直される問題として扱った次に、年齢、仕事、家族間の希望を単純な善悪にしない婚活描写。本巻が扱う、できるだけ若い女性と結婚したい男性や、絶対に専業主婦になりたい女性という希望は、現代の婚活で摩擦を生みやすい論点である。しかし、作品紹介から読み取れる特色は、こうした要望をただ時代遅れ、あるいは身勝手と断じるのではなく、一筋縄ではいかない婚活の悩みとして置いている点にある。結婚相手に何を求めるかは、年齢差、収入、働き方、家事分担、将来への不安と結びつく。そのため、表面的な条件への賛否だけでは、当人が抱える事情や相手との相性を十分に捉えられない。連作の人物配置は、異なる生活背景を並べることで、婚活の基準が人ごとに異なることを可視化する役割を持つ。読者は特定の価値観を採用するためではなく、自分の希望をどこまで具体化し、相手の希望とどのように照らし合わせるべきかを考えられる。人情小説の柔らかさを保ちつつ、結婚観の不一致という現実的な問題を避けていない。さらに、おでんと季節料理が会話と関係の温度を支える婚活食堂14における料理は、物語を彩る付随要素ではない。店の名物であるおでんに加え、麻婆大根、揚げ牡蠣のネギソースかけなど、寒い時期に合う料理が提示されることで、登場人物の緊張や孤立を受け止める食堂の空気が具体化される。温かい料理を囲む場面には、初対面の相手と向き合う時の硬さを少し和らげ、失敗や迷いを語る余地を作る働きがある。重要なのは、料理が恋愛の問題を魔法のように解決するわけではないとだ。むしろ、食べることを通じて生活の好み、金銭感覚、酒との付き合い方、店への礼儀といった、結婚後の日常につながる感覚がにじむ。このシリーズは食の描写と酒の描写にも定評があり、本巻もグルメ小説としての満足感を婚活の主題と分けていない。読者は料理の具体性を楽しみながら、人生の大きな選択が結局は日々の食卓や会話の積み重ねに根ざすことを受け取れる。そして短編の連なりで、個別の縁と店を中心にした連続性を両立する本シリーズは、一冊の中に複数の短編的なエピソードを収めながら、めぐみ食堂を共通の核として連続性を作る形式をとる。作者自身も各話が連なりつつ一貫した流れを持つため、長編を書くような感覚があると語っている。この構成の利点は、婚活を単一の成功犯に閉じ込めない点にある。人物ごとに異なる事情を扱えるため、読者はある一組の結末だけを正解として受け取らず、複数の関係のあり方に触れられる。他方で、店主のめぐみと常連客が繰り返し関わることで、各話は孤立した小話にならない。過去の出来事や人間関係が店の空気に蓄積し、店そのものが人を見守る共同体のように感じられる。第14巻からでも各エピソードの婚活と料理は楽しめる一方、長く続く舞台と人々のつながりを味わいたい読者には、期間を順に読む価値もある。シリーズものの親しみやすさと連作小説の広がりを併せ持つ構造である。最後に、巻末レシピと公式レシピ帳がフィクションの食卓を現実へつなぐ。本巻にはレシピ集が収録されており、 同時期には作中料理を扱う婚活食堂のレシピ帳も刊行された。後者はキムン食品の協力を得てシリーズに登場する料理52品を再現したものと案内されている。この展開は料理を細密な雰囲気作りにとどめず、読者が自分の台所で試せる要素へと広げている点で特徴的である。小説の読後に料理を作る行為は登場人物の結末をなぞるためではなく、作品が描く食を介して人と向き合う時間を日常に持ち帰る入り口になる。おでん酒を扱う企業との協力も舞台であるおでん屋の設定と自然に接続している。ただしレシピの存在によって本編が料理本になるわけではない。中心にあるのはあくまで人々の婚活と縁であり、料理はその話を支える具体的な手触りである。人情小説を読みながら献立の着想も得たい人にとって、この物語と実用性の接点は同種の恋愛小説との差別化につながっている。結論として本書は婚活を題材にしながら条件交渉や性婚の可否だけを追う作品ではない。結婚相手に求める年齢、仕事、暮らし方をめぐる迷いを、食堂に集う人々の会話と日常の料理を通して見つめる連作人情小説である。肩の力を抜いて読める温かな物語を求める人、恋愛や結婚について多様な立場を知りたい人、そしておでんや季節料理の描写を楽しみたい人に向く実用的な婚活指南書のような即答は与えないが、自分が結婚生活で大切にしたいことを整理する視点は得られるだろう。シリーズ第14巻としての親しみある舞台と人物ごとに異なる問題を扱う連作構成も読みやすさに寄与する。さらに巻末レシピや関連レシピ上へとつながる点は食を扱う人情小説の中でも特色が明確だ。出会いのドラマを過度に劇的にせず、温かい食卓と人間関係の積み重ねから縁を描くところに本書ならではの魅力がある。ご支援いただける場合は山口英子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。